志塾長の教育相談のお時間です。私学塾塾長畑山敦先生です。塾長今日もどうぞよろしくお願いいたします。
こんにちは。
じゃあ今日もデイリー東北のこのやる気、
はい、
親の気づき拝見してきましたけれども、もう来月毎年開催されている不登校フォーラムが、
はい、そうですね、
今年もね開催されるようですね、はい、で今回のこの記事もその不登校フォーラムにちょっとこう関係している高校
取
材という網掛けにかかっになっている文字がパッと目に入ってきたんですが、もう中退とかいろいろこう行かなくなっちゃったとか、そういうふうな感じの子が出てきちゃってるわけなんですね、
はい、う
ん、
それはもう毎年、600人から800人ぐらいの子が青森県で高校中退するので、はい、高校生の不登校だけでもかなりの数いますよね。中退する子で600から800いますから。
はい、さあ今日はですね、その相談ごともそういったことに関する相談が来ているんです、はい、ご紹介したいと思います。まずは中学校1年生女子の CH さん。クラスの中にずっと一人でいる人がいます。友達もいなくて何をするにも一人です。その人を友達にした方がいいんですか。
はい、
はい、でもう一人は中学校2年女子のナンバー39番さん。私のクラスに2人も不登校がいるのですが、原因は友達関係だそうです。それって私たち同じクラスの人たちも原因を作った人になるのでしょうか。
まずね、だから、まあ、私はほら毎日のように接してるんで、
はいはい、
まあ、そういうもんなんですよ、ゆとり教育の子供たちっていうのはね。ただ、誰ですか、その 2年生の方、
はいはいはい、
中2の女の子が、
はい、
クラスに2人もいる、
うん、
不登校がいる、
うん、
で原因は友達関係だそうです、
うん、
これあれですかね、クラスって普通男の子女の子ってなんか16人とか
20
人とか ね、なんか、その男と女の数がありますでしょ、
うん、
20人弱の女の子だけで2人不登校とかね、男の子かもしれないんだけど、
うんうんうん、
だそうですみたいな、
うん、
私たちなんですか、
同じクラスの人たちも原因を作っちゃったってことになるのかなという、
ってことは同じクラスじゃない人が原因になるのかなっていうね、
うん
うん、だからもう一人は、中1ですか、
はい、その人を友達にした方がいいんですか、いつも何もしない友達もいなくて、うん、何をするにも一人でやっているという、
ずっと一人でいる人がいます、
うん
うん、じゃあそのクラスの中に30人なら30人で、うん、ずっと一人でいる子がいるんですよ、
うん、
でそれを見て、
うん、
友達にした方がいいですかっていう質問ですよね、
はい、
いいに決まってますよね
うん、いやなんかすごく不思議だなと思った。高校でこういうお話が出てくるんだと、なんとなくいろんな中学校から集まってきてるからイメージは湧くんですが、ね、はい、中学校って小学校から割とそのまま皆さん上がりますよね、うん、で6年間小学校で過ごした中で中1になって、うん、初めて同じクラスになる人ってほんと少ないと思うんですよ、はい、こう勝手な憶測ですけれども、はい、そういう中ですごくこう遠巻きにものを 見るんですね、
うん、そうなんですね、で今日の、ね、新聞は高校中退っていうのが、はい、まあ、なんかテーマみたいな感じがすると思いますが、
はい、
実はですね、子供部屋なんですよ、
子供部屋、
ええ、
はい、
で子供部屋っていうものが我々親の世代はマイホームが欲しい、マイカーが、新婚旅行はハワイだみたいな、そういう時代だった、
はい、
それでマイホームを持ったら子供部屋ってのは夢なわけじゃないですか。で、その子供部屋っていうのがあった、あることによって、なんだろうな、その襖で仕切られた家から、こう壁で仕切られる家ができてきたんですね、はい、日本の中に、
はい。
そうするとお父さんとお母さんの夫婦喧嘩が子供には聞こえないっていうこともあるんですね。だからいつも、嫁と姑がとかね、夫婦がとか、
はい、
会社がうまくいってないとか、そういうことを子供の耳に入ればいいと思うんですよ、私は。それが入ってないんで、突然離婚だとか、突然お父さんの会社が変わってるとか、そういうことが出てくるんです。だから子供は経験不足、未熟、何も知らないで来てたとしたら、クラスの中に一人ぼっちの子がいて、 対応の仕方が分かんない、
うん、
どうすべきなのか分かんない、
は
あ、つまり関わりの持ち方が分かんないと、
うん、
どうやったら関わっていいのかみたいなのは、うん、兄弟で揉まれて親子で揉まれてから学校来ればいいんですよ。
なるほど、そうか。いやでも確かに私たちの世代が今中学生高校生の親っていう世代が多いと思うんですが、そうですね、はい、小さい時にはお兄ちゃんお姉ちゃんと弟や妹と同じ部屋で、そうそうそう、もうテレビも一家に一台しかなくてって、はい、そういう中で来ているので、自分の子供にはゆったりと自分の部屋を持たせてあげたいとか、こう自分たちが受けた苦労は子供にさせたくないっていう、うん、そういう親御さんが多いんですよね。
まあそれがね、だから普通って言えば普通ですよね、うん、親心でしょそれも、
はい、
だからね、そういう例えばその私の友達でお風呂屋さんの子供が、お風呂屋さんの子供とかパーマ屋さんの子供って月曜日親が休みで、
はいはい、
なんか日曜日休みじゃなかったわけじゃないですか、
ですね、はい、
そうするとね、すごく自分は今度月曜日じゃなくて日曜日休んであげたいみたいなのってのあったんだけど、うんうん、もうちょっとこれもう10年も20年も古い話だけど、
はい
は
い、
昔は何か一律だったんです。
うん、
で今は自由が与えられた、
うん、
自由が与えられたから自分たちは実はその便利っていうものに支配され始めてるんですね、
うん、
自由だから選べばいいよって言ったら選ぶのは結構便利な方ばっかり選んじゃってる、
うんうん、
で今高校2年生になると学校に行かなくなる子って結構出ますから、
うん、
その学校に行かなくなる子は親はだからいじめがあるんじゃないかとかいろいろありますが、
うんうん、
子供の方はクラスの中で友達と話をするっていうのはめんどくさいんです。
めんどくさいんだ。
めんどくさい、だから話しかけるのもめんどくさいし、話すのもめんどくさい、
はい、
そうするととりあえず黙ってて学校は英語のどんどん単語当てたりいろんなことでどんどん進んでいきますよね、高校っていうのは、
はいは
い、過ぎていくわけです、
はい、
そうすると部活動で人数が少ないんです今、
うん、
昔みたいに全部何百人もいるわけじゃないから、もうね、バスケットとバレーボールとサッカーと野球やれば生徒いなくなるわけですよ、はい、これって、今の人数は、
はい。
そうすると、少人数の5、6人の部活が多いですよね。
うーん、
で、5、6人ってことは3人と2人に分かれたりしますよね。で結構3人ってうまくいかない
じゃないですか。うまくいかないですね。ね。
で、こういうのって、まあ、我々は、うーんって言うんだけど、うん、今の子供って、へーって感じですよ。
そうなんですか？あんまり感じてないんですか、
ね、うまくいかないんですか、3人は、みたいな。
そうなんだ。あ、うん、っていうのはそれがうまくいかないっていうことに気づいてない？
経験がない。
あ、
うまくいかなくてもいいわけですよ。
あ、
うん、そうすると例えばその私は白金で、
はい、
八年高校に通ったから大杉田営業所までバスで行きましたよ、今どれだけの子がバスで通ってるんでしょうって。
え
いや、みんな送り迎えですよ。
あ、そうなんですか。
はい、だからお父さんとお母さん車持っちゃったんですよね。
ああ、一家に一台じゃなくなったんですもんね。そうそうそう。
で、どちらもお勤めだから。
うん。
そうすると、乗っけてた方が早くないですか。
ああ、なるほど。
で、バスでね、白金からね、大杉田営業所まで40分かかりました
よ。結構かかりそうですね。
で、私も模擬試験遅れそうになって、で、バス行っちゃったんですけど、
あ、
家に戻って自転車乗ってね、
はい、
バス追い越したことありましたもん。
うわ、
そしたら汗かいちゃって、模擬試験できなかったことあったんだけど、全然勉強にならないこともあったんだけど、何かそういうバス停で待ってるとか雪が降ってこないとかいろんなことが起きるじゃないですか。
はい。あ、なんか蘇ってきましたね。はい。
ね、いろんなこと起きますよね。
はい。
バスが行っちゃったとかね。
そうです、そうです。
うん。はい、で、先生にどういう言い訳しようかとかね。でもそのバスに先生も乗ってたとかね。いろんなことが昔は起きたわけ。
はい、ありましたね。
でも全部お母さんの車に乗って、しかも男の子は助手席じゃなくて後ろ乗ってますよ、今。危ないから。
あ、そうなんだ。でも、はい、なんか男の子って前に乗りたがるもんなのかと思って。
そうするとね、どうなるんですか、社会に出て、うん、私が運転しようと思ったら、うちの新人の社員が後ろ乗るんですよ。
ああ。
それちょっと違う。それ違わないかみたいな。
そうですね。
まあ、そういうのは、だから社会に出てから教えなきゃなんないと、
うん。
だから送り迎えがまず良くない。良くないって言ったらあれだけど、
うん。
うん、
ちょっと考えなきゃいけないことになってくるわけ
ですね。そうそうそう。そういうこと。で、子供部屋も考えなきゃだ。
そうなんだ、そっか。
だってお父さんお母さん帰ってくる時間が違って、
うん、
食べ物はもうできていて、
うん、
でチンすればいいんだもん、
うん、
それぞれみんな違う生活してる、
うんうん、 なんか社会に出てすごく感じたことは、その人との関わりっていうのがものすごく楽しくって、で濃くって、はい、で時に辛くってっていう、はい、そういうのって社会に出るともういろんなところで必ずその場面ってぶつかるものなんですよね。でそれってその中学なり高校なりの時の友達との関わりとすごく似ているところもあったりなんかして、やっぱりあそこは一つの社会なんだなっていう感覚がやっぱり私たちの年代ってあると思うんですが、はい、今の子供たちがそれを実感できないのだとしたらすごく寂しいですね。
大変なことじゃないですか。もしね、今子供たちにコンプレックスって何って聞いて、はい、感じることがあるかったら感じないと思う。だって他人と比べてないから。
ああそうですか。
だから比べてないから分かんない。もっと自分のコンプレックスみたいなものを感じてそれを乗り越える、
うん、
友達と傷つけ合うとか、うん、許し合うとか、うん、そういうことがないと、うん、この悩みはなかなか解決しない、うん、まあ、それにお父さんお母さんが気がついていただければ、うん、不登校の問題は結構ね、深くにならないうちであれば解決しますんで、ぜひ、まあ、ご相談ください。
はい、
はい、
その不登校フォーラムは来月開催されるということですので、はい、またその話は来月お伺いしたいと思います。私学塾塾長の波天間敦史先生にお伺いしました。敦史塾長の教育相談でした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。